代表及び一般質問の用紙をお伝えします。9月11日、12日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。詳しくは墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。はじめは自民党議員団の質問です。子ども真ん中宣言について、質問、児童相談所の課題と今後のビジョンについて、答弁、一時保護所の定員超過の解消と関係機関との連携強化を図り、地域と一体となって児童虐待のない港区の実現に向けて取り組みます。質問、夜間休日の対応について、答弁、電話相談専門員を24時間配置し、緊急時には管理職、児童福祉士などが連携して対応しており、今後も継続していきます。質問、専門職の増員予定について。答弁、専門職については国の基準を超える人員を配置しており、今後も適正な人員を確保していきます。公約の実現について。質問、女性管理職割合 50% の効果について。答弁、管理職選考の女性受験割合や研修の女性受講割合を 50% とし、女性管理職割合 50% を目指します。質問、羽田新飛行経路の固定化回避について区長の考えは。答弁、近隣区と連携し、海上ルートや地方空港の活用等、経路の固定化回避の早期実現を国に強く求めます。質問、六本木米軍基地撤去について。答弁、周辺の町会、自治会等、区民へのヒアリングを実施し、地域の声を丁寧に収集。騒音の状況を調査し、基地の撤去を継続要請します。質問、震災の被害想定半減について。答弁、防災マニュアルの作成支援をし、防災力向上を促進、避難所環境改善等を推進することで、減災目標を早期に達成します。憲法改正について。質問、改正について区長の考えは。答弁、区民の生命と財産を守る首長の立場であり、個人的な意見をお示しするのは控えます。今後の街づくりについて。質問、住み続けられる街づくりについて。答弁、最先端技術の導入等の新たな視点も取り入れ、分野横断的に取り組みます。誰もが住み続けたいと思う街づくりに向け検討します。高齢者施策について。質問、施設の整備について。答弁、用地の積極的取得等、あらゆる整備手法の検討を進め、高齢者施設の整備を加速します。障害者施策について。質問、親亡き後の自立環境について。答弁、生活相談支援員の増員や体制強化を検討し、全障害者に対する支援策に多角的に取り組みます。港区ペイの推進策について。質問、今後の進め方について。答弁、三助会員制度の案内や再開発事業者に港区ペイ事業参加の要請や区有施設での取り扱い等、全庁横断的に店舗拡充に取り組みます。行動カート届出制度について。質問、制定する意義について。答弁、公道を走行するカートの状況把握と周辺環境への影響の検証が必要です。渋谷区と情報交換し、届出制度の効果や課題を共有します。子ども議会の開催について、質問、実現できる模擬会議について、答弁、子どもたちが区政に関心を持ち、社会の一員であると実感できる貴重な機会であり、国内の先進的事例などを参考に、子どもの政策提言の仕組みを検討します。国際教育について、 質問、真の国際人の育成について。答弁、英語を話せることだけではなく、自国や他国の伝統や文化を理解し、広く国際社会で活躍できる人材の育成に努めます。選挙について。質問、子供への教え方について。答弁、区内全学校を対象に、投票することの意義や制度の仕組み、選挙や投票に関する課題や判断力を育てることを重視し、教育委員会及び港区明るい選挙推進協議会と連携します。質問、共通投票所について。答弁、共通投票所の安定運営を行い、投票率を向上させ、確認作業等の簡素化や各投票所間のオンライン化等の改善、検証プロジェクトチームを設置し検討します。区議会との対話について、質問、区議会への情報提供のタイミングについて、答弁、適切な情報提供を行い、趣旨の丁寧な説明や意思疎通が必要です。速やかな情報提供と議論を深め、区と区議会が両輪となって区政を推進します。質問、各部門の連携について。答弁、子ども真ん中宣言に基づき、今後全部門が連携、共有し、議論しながら進めます。すべての部門の関係者と話し合いながら、全庁一丸で取り組みます。生活環境について。質問、家庭用廃油回収拠点について。答弁、エコプラザにおいて、新たに油の回収を開始、衛生面や管理上の課題等を精査し、回収場所拡大を検討します。質問、路上飲酒の禁止について。答弁、安全安心パトロール隊が路上飲酒を含め、公衆の迷惑と認められる行為を抑止・啓発する役割も担い、迷惑行為を確認した場合は、口頭注意を行います。今後、路上飲酒、ゴミの散乱などの継続散見時は、路上飲酒禁止も検討します。質問、ネズミ対策について。答弁、駆動の巣穴への殺素剤投入や、町会等補助金に加え、商店街も補助金対象とし、対策を周知等強化しています。今後、近隣区の補助制度調査や、効果的な対策を検討します。質問、林地の枝葉切除について。答弁、空き地から竹林の枝葉等が駆動上に張り出している場合、所有者に切除を依頼。民法の改正で緊急性の高い時等、駆動に伸びた枝葉の切除が可能となりましたが、他自治体の取り組み事例を収集し検討します。町会自治会について。質問、関係書類の簡略化について。答弁、支援のあり方や補助金制度について見直し申請に必要な書類の簡略化、負担軽減となるよう検討します。質問、町会自治会の補助金について。答弁、物価高騰等社会情勢を考慮し、現補助金額が地域活動に十分な金額か適宜見直します。地域コミュニティ検討委員会では補助金制度の見直しや支援の拡充を検討しています。地域活動に十分な補助を検討します。福祉・子育てについて。質問、区民葬儀について。答弁、東京白善が令和7年度末で区民葬儀の取り扱いをやめます。区民葬儀は特別区共通の制度、特別区として今後の方向性を決定、助成額等は今後検討。区は5区で臨海斎場を設置、民間火葬場より定額。今後特別区にて火葬場のあり方を検討、国や東京都との協議を行います。質問、就活支援専門職の関わりについて。答弁、令和8年度から始まる就活支援について、連携して取り組んでいただける専門職の範囲や役割などの整理を進めます。質問、 成年後見人等報酬助成の対象拡大について、答弁、所得や資産の状況に関わらず、成年後見制度を利用できる環境を整える観点から、報酬助成の対象となる専門職を広く捉える方向で検討します。事業相談への費用助成について。質問、事業相談への費用助成について。答弁、相続や不動産取引など、弁護士等の専門的な指導助言の無料相談を実施し、さらなる費用助成について調査研究します。防災防犯について。質問、防犯カメラ設置補助について。答弁、防犯カメラに対し運用維持管理も含めた費用補助を実施しています。補助上限上乗せを含め、防犯カメラ設置団体への負担軽減し、適切な補助内容へ改善します。質問、職員の救命講習受講について。答弁、救命に関する基礎知識を学ぶカリキュラムや AED 使用方法等の講習会を開催し、新規採用職員を含め、機会を定期的に確保します。質問、国民保護に関する区民への周知について。答弁、区ホームページへの掲載やチラシの配布など、武力攻撃等が発生した際の対応手順や緊急情報の伝達方法などを周知し、イベント会場での資料の提供等の効果的な情報提供の手段を検討します。教育について。質問、見守り端末対応事業について。答弁、端末は希望する児童に対応し、取扱い指導や卒業時の返却方法など、各校と連携し進めています。私立学校には安全管理に関する取り組み方針や実態について把握します。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港未来会議の質問です。議会の透明性確保について。質問、明文化されていない議会内ルールも分かりやすく説明すべきではないですか？答弁、区民への説明は大変重要と捉えています。分かりやすく伝える方法について各会派と検討していきます。行政計画の見直しについて。質問、行政計画は作った後からが大事ですが、計画策定や改定に追われる現状を見直してはどうですか？答弁、積極的に計画の整理統合に取り組むなどして、計画数の削減を図ります。人権について、質問、ハンセン病問題に学ぶ差別防止への取り組みを学校等で行うべきではないですか？答弁、教員対象の人権研修を通じて、人権課題として取り上げ、校内での指導方法について検討します。不動産の投機的取引に伴う地価高騰について。質問、投機的取引による地価の高騰で、区民生活に影響を与えており、港区も情報を収集すべきです。答弁、国の調査状況も踏まえ、区も調査を検討します。火葬費用について。質問、火葬は公共性が高い重要な住民サービス。今後コスト増が火葬費用の増になるか、区の見解は。答弁、臨海斎場の火葬費用は計上経費のみで算出。民間火葬場より定額。算定は公平性の観点から適正な利用者負担を組織区で協議、決定。今後も火葬は公共性が高い重要な住民サービスという視点を重視し、組織区と協議決定します。子育て支援について、質問、障害児支援に関する所得制限については見直しすべきでは。答弁、現時点で区独自の所得制限撤廃は予定しないですが、独自サービスの充実に取り組みます。環境について、質問、暑さ対策について、答弁、 クーリングシェルターを増設し、旅員の有用性を含めた情報発信など、熱中症対策を強化します。介護離職防止について、質問、港区の取り組みについて、答弁、区の実態を把握し、支援の充実につなげていきます。男性も相談しやすい環境について、質問、産後うつや性被害等に苦しむ男性が相談できる窓口が必要ではないですか？答弁、区の広報等を見直して男性も対象であることを周知します。区ホームページのリニューアルについて、質問、検索機能の不備は早急に改善を、リニューアルで目指した点は？答弁、利便性の高いホームページを目指しました。検索性の向上は引き続きの課題で、生成 AI などの手法を検討しています。区民の声を効果的に集める工夫について、質問、アンケートの回収率を高めるために、港区ペイポイントの付与など、インセンティブの導入を。答弁、港区ペイの活用など、効果的な公聴手法の導入を検討します。骨髄移植ドナーの支援について、質問、骨髄バンク登録ドナーに限らず、血縁ドナーにも支援を。答弁、幅広く情報収集し研究します。小規模多機能型居宅介護施設について、質問、魅力の周知と積極的な誘致を。答弁、周知を強化するとともに、新たな施設整備はニーズを踏まえ検討します。就活支援について、質問、エンディングノートにとどまらず、家財整理やリサイクルなど、総合的な就活支援へ。答弁、お困りごとに即した必要な支援策についても検討します。低レンナー住宅への住み替え支援を、質問、低廉な物件が減り、住み替えを迫られた区民が区内に住み続けるのが困難な状況、寄り添った支援を。答弁、居住支援協議会や居住支援法人と連携し、きめ細かく支援していきます。少子化対策について、質問、全庁的に取り組む姿勢が示されましたが、令和8年度以降も継続するのですか？答弁、一過性ではなく、中長期的な視点で全庁を挙げて取り組んでいきます。子育て世帯への港区ペイポイント付与事業について、質問、臨時事業ではなく、恒久事業として制度化するつもりはありますか？答弁、子育て世帯への経済的な負担軽減策について検討していきます。プレコンセプションケアについて、プレコンセプションケアとは、性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、健康管理を行うよう促すこと。質問、情報発信、啓蒙活動、対策をより積極的に行っていくべきです。答弁、関心度の低い若い世代へも届くよう、総合的な拡充を進めます。ふるさと納税返礼品拡充について、質問、港区ペイの活用や旅先納税も視野に入れ拡充を進めるべきです。答弁、拡充を進めており、港区ペイの活用は実施に向けて調整中です。小学校のキャパシティについて、質問、推計よりも児童数が上振れた場合の学習環境の確保策について、答弁、新設したプロジェクトチームで学習環境の充実を進めていきます。効果的な共通投票所の拡充を。質問、区民が出先で便利に投票できる場所に共通投票所の設置を。答弁、共通投票所拡大に向け、投票所間のオンライン連携等検討を進めます。以上、港未来会議の質問でした。続いて、港区保守系議員団の質問です。ハラスメント防止について。質問、 従来の座学による講義型の知識提供型研修では限界がある現状において、行動変容型研修なども取り入れながら行っていくべきだと考えますが、働きやすい環境づくりのための今後の取り組みは、答弁、自己チェックシートや多面的評価制度の導入、行動変容型のハラスメント防止研修を検討し、誰もが安心して働くことができる職場づくりに取り組んでいきます。子どもの権利擁護について、質問、民法改正により共同親権を選択できるようになることで、共同養育を望む家庭の増加が見込まれますが、改正民法の施行前から共同養育をめぐる課題や可能性、そして何よりも子どもの最善の利益を守る観点から、区も学びを深め準備を進めていくべきでは。答弁、国や他自治体、海外のモデル事例などを参考に、共同養育において子どもの権利を最優先に守る対応力の強化に努めていきます。質問、子どもの安定した家庭環境が守られ、安心感や健やかな成長につなげるためにも、離婚前の修復が可能な段階での支援として、カウンセリングやファシリテーションなど、関係修復支援が必要では。ファシリテーションとは、会議やイベント、プロジェクトなどを円滑に進めるための手法のこと。答弁、子どもの権利の視点に立ち、家庭問題を抱えている夫婦が関係を改善できるよう、様々な支援を充実していきます。要介護高齢者支援について。質問、今後要介護高齢者の増加が見込まれており、現状の入所施設だけでは不足が懸念されますが、入所待機解消に向けて、これからの施設整備の進め方は。答弁、区内用地の新規取得が困難な状況もあり、民間施設などとの連携も視野に検討し、多角的な視点で検討を進めます。スクールドッグの導入について。質問、児童生徒の安心感や居場所づくり、学習意欲を高めるとともに、不登校支援や特別支援教育の充実に生かすためにも、スクールドッグの導入を検討してはいかがですか？答弁、不安や緊張を和らげ、学習への集中力を高める効果や、ストレス軽減、情緒を安定させる効果などがあることから、安心して学校生活を送ることができる方策の一つであると考えており、学びの多様化学校において月1回導入し、心の安定につながる教育的効果や安全対策などについて検証していき、本検証をもとに小中学校における導入拡大について検討を進めます。各都平和都市宣言について。質問、港区の平和都市宣言には非核三原則の堅持と核兵器廃絶が謳われていますが、核兵器の放棄と引き換えにロシアから安全を保障されたウクライナが、ロシアから核で恫喝され、蹂躙されている現実を見ると、核を持たないことを宣言するだけでは無意味であることが証明されたと考えます。平和都市宣言を生きた核抑止力とするためには、原爆資料館を見学した外国人の 75% が、核兵器の使用は正当化できないと答えていることから、被爆国として核保有国の国民に対し、核兵器は無抵抗の一般市民を対象とする正当化できない戦争犯罪であることと、核の悲惨さを伝えることが大切だと考えます。区長の考えを伺います。答弁、平和都市宣言の理念のもとに実施する区の取り組みを各保有国の方々にも見ていただけるよう、各保有国の大使館やインターナショナルスクールにも伝えていきます。災害時の体制構築について、質問、災害時の避難所運営を行う職員を確保するために、職務住宅の建設を進めるべきではないですか？答弁、区有地を活用した住宅の整備を進めていきます。 質問、震災時マンション住民は7日間の自宅生活が求められていますが、アウトドアメーカーなどと協力して不自由な環境を楽しむマンションキャンプを提案したいです。答弁、防災を楽しむという視点を取り入れるよう検討していきます。以上、港区保守系議員団の質問でした。代わって、公明党議員団の質問です。マンション防災の取り組み促進を。質問、区内マンションを分類し、効果的に取り組みの促進を図るべきです。答弁、分譲マンション実態調査で得られたデータを先行して活用し、より実効的な支援策を検討します。町会自治会の活動拠点の整備を。質問、会館を持たない町会の実情に合わせた活動拠点の必要性を伺います。答弁、開発の事業者に要請強化、効果的支援策を検討します。デコ活宣言の登録について、デコ活とは脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動のこと。質問、デコ活宣言に登録し、国との連携を強めるべきです。答弁、令和8年度の新たな港区環境基本計画の策定に向けて検討します。自治体連携を活用し、障害者支援を。質問、他自治体の資源を活用した就労支援なども検討すべきです。答弁、希望者には他自治体の事例を紹介し、連携手法については調査研究していきます。子ども誰でも通園制度の充実を。質問、国が令和8年度に本格実施します。区もこれまで以上に充実を図るべきです。答弁、すべての子どもの育ちを支援できるよう積極的に取り組みます。HPV 検査の公的検診導入について。質問、HPV 検査単独法を区の検診に導入することについて伺います。答弁、専門医の意見を伺い、課題解決に取り組んでいきます。継続的な行動変容の促進について。質問、港区ペイを活用し、健康、環境、地域参加など、多分野にわたる施策を町内横断で行うべきです。答弁、全庁を挙げて取り組みます。みなのりと地域交通手段の確保。質問、10月以降の実証運行継続とみなのりを参考とした今後の地域交通手段の確保を検討すべきです。答弁、令和8年3月までみなのりの延長を確認しました。自動運転タクシーなどの検証や他自治体の事例も含めて調査し検討していきます。区立学校の水泳学習の機会均等を。質問、プールの設置が屋内外の違いによって学習機会にばらつきがないように工夫すべきです。答弁、令和8年度の夏季水泳指導を屋内プールのある学校で実施ができるよう検討を進めていきます。小学校低学年の不登校支援強化を。質問、支援体制の強化について今後の方向性を伺います。答弁、校内別室の拡大やメタバースの構築などの検討を進めます。日本語が不自由な子どもへの支援強化について。質問、日本語学級の通級支援強化や送迎困難な家庭へ配慮をすべきです。答弁、現状をより正確に把握し、日本語指導の環境を充実していきます。命の大切さから学ぶ性教育と人権教育の体系化について。質問、他自治体の先行事例を踏まえ、再構築していくべきです。答弁、人権教育推進委員会でカリキュラムを作成していきます。町会自治会のチラシの電子化を。質問、区民利便性向上へ実施すべきです。答弁、チラシを PDF などに変換し、区ホームページに掲載し支援します。 安全安心な共生社会構築について。質問、日本人と外国人がお互いルールを守ることができるよう支援を。答弁、文化習慣の理解を深める機会創出や苦悩調査など取り組みにつなげます。予防医療推進へ、検診受診率向上を。質問、港区ペイを活用すべきです。答弁、効果的な手法導入を検討します。以上、公明党議員団の質問でした。今度は、立憲民主党議員団の質問です。学童クラブ等の直接一般来館制度の利用時間拡大について。質問、夏休み等の長期休みは、直接一般来館制度を利用している児童は一般来館となるため、受け入れ時間が遅く、保護者の就労時間に対応できていません。一人で留守番している児童が安全で安心できる場所を早急に整備すべきです。答弁、子どもたちを安全に受け入れられるよう、職員体制を拡充することが必要。各施設と相談し、提供について検討していきます。一人親世帯への子どもたちの支援について。質問、児童扶養手当受給世帯を対象にした NPO 法人港子ども食堂の生活実態調査では、夏休みは 73% の世帯がどこにも行かないと回答しています。多様な学びと体験の機会を充実させるためにも、区の支援が必要です。答弁、支援が必要な一人親家庭の意見を把握しながら、体験機会の提供に積極的に取り組んでいきます。保護者負担軽減を。質問、中学校の制服代等は平均で7万円を超えています。公費負担にするなど、保護者への負担軽減を進めていくべきです。答弁、区立小中学校の標準服などの負担を軽減する効果的な手法を検討していきます。質問、港区ペイの活用など、区立・市立区別なく、対象や目的を明確にし、形状的な支援のあり方について検討を。答弁、経済的な支援のあり方について、様々な角度から検討していきます。以上、立憲民主党議員団の質問でした。次は、共産党議員団の質問です。麻布米軍ヘリポート基地の撤去を求めることについて。質問、地域住民一人一人の声を集めるアンケート等に取り組むこと。答弁、区民へのヒアリングを令和7年度中に実施する予定です。質問、住民の声を聞く会の開催を検討すること。答弁、住民の声を聞く会の開催は国に対し意向を伝えます。後継役条例について。質問、令和7年度内に条例制定を行うこと。答弁、令和8年第1回港区議会定例会への条例案提出に向け進めます。シルバーパスについて、質問、自己負担1000円で購入できるよう、差額分は区が補助すること。答弁、実施主体である東京都が検討し決定すべきもので、購入補助を独自に行うことは考えていないです。子ども真ん中宣言、ポイント付与事業について。質問、子どもの有無に関わらず、区民全体を対象に取り組むこと。答弁、付与事業の対象者を拡大することは考えてないです。シンガポール修学旅行について。質問、区民の税金がこの事業に使われていることから、区民の意見を聞くこと。答弁、区民へのアンケート調査は予定していないですが、情報発信することで理解を得られるよう努めます。神宮外苑再開発について、質問、都民区民を無視した市街地再開発事業を容認するのですか？答弁、区民の理解と丁寧な説明に努めるとともに、意見や要望に 可能な限り対応するよう事業者に指導します。以上、共産党議員団の質問でした。続いて、港区令和新選組の質問です。教員の業務負荷軽減について。質問、教員の勤務実態把握が必要だと考えますが。答弁、管理職が教室を見回るなど、教員と課題を共有し、指導を行います。質問、区が独自に職員を拡充すべきです。答弁、教科担任制向けの区費講師を全小学校に配置するなど、独自の職員配置で教員の負担軽減に努めます。質問、教員の支援体制の構築・強化について。答弁、医師面談の実施、学校閉庁期間の設置等、職場環境改善を行います。学校施設での暑さ対策について。質問、断熱改修と全熱交換器の導入について。答弁、大規模改修工事や新築工事の機会を捉えて実施していきます。質問、快適な学習環境について。答弁、ウォータークーラーの設置、水分補給の指導等、対応を進めていきます。以上、港区令和新選組の質問でした。代わって都民ファーストの会の質問です。登記目的でのマンション取引等の実態調査について。質問、登記の状況調査を実施し、必要な対策を講じるべきです。答弁、国の調査状況を踏まえ、区も調査を検討します。中小企業における熱中症対策への支援について。質問、中小企業に対して熱中症対策に関する支援を実施していくべきです。答弁、事業者の実情を把握していくとともに、他自治体の事例を調査研究します。以上、都民ファーストの会の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。